では今日の言葉を開いてまいります。マタイの福音書の26章の26節から29節になります。この箇所をお読みしたいと思います。今日は聖なる式についてですね、聖なる式でありますので、聖なる式についてお話ししたいと思います。それではマタイの福音書の26章の26から29節まで、ではご一緒にお読みします。
また彼らが続きをしているのに、イエスは歯を取り、数分せずに、これを先に弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また明るく夜に何かを下げるのに、おいでからにおわれる。みんなこの砂漠から飲みなさい。これは私の未来の弟子、進み寄る中に5本の姿に流される。ただよく聞かず、私の父の国であなた方と新しいものを作るのは、私はもはや不動の地で作ったのを思うことはありません。
これはですね、聖なる式の教えを私たちに教えてくださった、聖書の場所でありますが、これは同時にですね、聖書の中では最後の晩餐の記事でもあるんですね。で、最後の晩餐というのはですね、どういう晩餐かといいますと、水越しの食事なんです。水越しの食事、水越しの食事というのは主と行くときに由来しておりまして、主はですね、エジプトの地からご自分の民であるヘブライ人を救い出すために十の奇跡を行いました。その最後の十の最後の奇跡は、家畜のウイゴから、エジプトのパロー様の、長男に至るまで撃たれてしまう。神に逆らった間に、その神に逆らった結果として呪いを受けて、全てのウイゴが撃たれてしまう、命を奪われてしまうという出来事です。その時にですね、その呪いを過ぎ越すために、その呪いに預からないために、エジプトにいるヘブライの民はそれぞれ子羊をほぐって、その肉を食べ、そしてその血を流して、その血をカモイと門中に塗ってですね、そして神が使わされた死の使いを過ぎ越すことができたという恵み。その結果、彼らはエジプトの地から晴れて解放されて、神の約束された地に来るという、このことを記念するために、過ぎ越しの祭りの過ぎ越しの祭りを使った人を言っています。その水越しの食事の時に、イエス様は聖なる式の教えを教えられたんですね。で、水越しの祭り、水越しの食事というのはどういうものかと言いますと、まずですね、家長であるものがですね、ヤウエ、我らの神、ブドウの実を、与えた作りかも、何時は本命かなという、神を賛美する言葉から始まります。そして、大地の杯、ブドウ酒がですね、祝福の言葉を持って、回収一同に配られ、そして、種入れのパンとレンガ色のスープを焼いた水越しの子羊、他の生贄の肉が出されて、そして、その家長が祝福し、苦菜をスープに浸して食べて一同も食べる。大地の杯が注がれて、子供や、青少年、幼い子たちがですね、家長にこう言うんですね。なんでこんなややこしいことをするんですか。なんで水越しのその儀式というのがあって、これをしなければならないんですか。そういった時に質問する。その時に家長がですね、エジプトの地から私たちは神様によってこんな大きな恵みをいただいて脱出することができた。それを記念するために、それを忘れないために、その水越しの食事をするのだと教えています。まあ、このようにしてですね、第三の杯が回されて、また詩篇が朗読されて、神を賛美する賛美が捧げられて、そしてですね、食事が終わり、それが水越しの祭りだと思いますね。で、この中でイエス様はですね、この葡萄酒を作って皆の方に言ったのはですね、私が天の自分においてあなた方とブドウ酒を飲むその時まで、二度と再びこの地ではブドウ酒を飲むことがないだろう。それはですね、それは、そして同時にですね、そのパンを取ってですね、これは私のあなた方のために 捧げた体であり、その葡萄酒を次々ですね、そして葡萄酒を分け与えて、これはあなた人のためにならず、私の次男、このようにいてですね、神仰の祭りを記念する。そしてまた、ある意味ではその後にですね、イエス様の十字架の恵み、十字架の祝福を記念するために、聖壇をするように、聖壇式をするようにと、それに彼らに教えてくださいました。で、ここでですね、キリスト教会では大きな論争があります。それは何かと言いますと、カトリック教会では、聖壇式の、聖壇式に私たちはいただきますね、種入れるパンなんですけども、その種入れるパンは、カトリックではですね、このパンは、ご聖体。で、このパンの中に神が宿っている。それから、葡萄酒の中にも、葡萄酒にも、神の命がそこに宿っていると言って、聖体を礼拝するようになってしまう。そして、今もですね、何百年という間やっているんですけども、聖体をですね、その聖体といいますか、聖体のパンをですね、聖体と言われるパンをですね、掲げて、そして行列をして、そしてそれを礼拝するようなことを、カトリックでは今もしているんですね。つまり、カトリックでは、パンが、神様に捧げられたときに、それは神ご自身になるという、変化すると考えます。変化して、これは、パンだけじゃない、これは聖体であって、これは神ご自身のような、礼拝すべきものだと、このように考えて、彼はしています、ね。ところが、宗教改革をしました、マルチン・ルーターやカルムたちがですね、マルチン・ルーターはそれに反抗いたしました。でそれに反抗してカトリックを追い出されてしまったので、その教えの中に、一つの教えの中にですね、このパンは神ご自身ではなく、パンの上にパンをいただく、その時に神が降りてくる、下ってくるという、そういう考え方を持っていたのがマルチン。パンが神ではなく、聖体ではなく、聖なるものではなく、パンを食する聖なるパンをいただいたその時に、葡萄酒をいただいた時に、神がその時に降りてくる。という考え方。これが、マルチン・ルーターの考え方。ところがですね、神が下ってくるという考え方は、これは、神社や、神信仰というのは日本の信仰と同じなんですね。祭りをすれば、私たちは神社に行きますと祭りありますよね。年に何回もあります。祭りをするときに神がその祭りのときに下っていらっしゃる。それ以外は、その、社にいらっしゃらないけれども、祭りの度ごとに神が下ってくるという、偶像的な考え方、マルチン・ルーターも若干そういう狙いを持っています。でも私たち、今日のキリスト教の信仰の告白という、聖壇のパンとブドウ酒は、これは、ただのパンとブドウ酒であって、で、私たち、プロテスタントは、あまりブドウ酒と飲みません。お酒飲みませんので、あまり飲みすぎて酔っ払ってはいけないので、私たちは葡萄酒にしているんですね。ですから、種入れのパン、非常に手間のかかるものですから、クラッカーを食べたりとか、そういうものをいただいて、葡萄酒を飲んだりです。この聖壇のパンと葡萄酒というのは、これは記念なんだ。イエス・キリストがこの聖書の御言葉で、私を記念してこれを食べなさい、これを飲みなさいとおっしゃった、これは記念なんだ。それを食べること、それを聖壇式のパンと葡萄酒をいただくたびごとに、私たちのために2000年前に十字架の上で死なれたイエス様を忍び、そしてイエス様の十字架の恵みを感謝する記念として、私たちは聖壇のパンと葡萄酒を食べなさい。というのがですね、私たちが教えられている内容です。パウロもですね、その辺をですね、勘違いするのではないだろうかと言ってですね、第一コリントのですね、11章の23節から、こういうことが書いてあります。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは私たちの神にとり、感謝を捧げて後、それを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。私を覚えて私これを行いなさい。ここが聖書を読みますとですね、これはあなた方のために私の体である私を記念するためにこのように行いなさいと書いてあります。 ですからこれはですね、聖なるパンとブドウ酒は聖なるものではなくただのパンとブドウ酒なんだけども、これをいただいたときにイエス様の言葉を覚えなさいね。イエス様が私たちのために何をしてくださったか、そのことを記念して、さらにその恵みを感謝するその時として、この聖なるパンとブドウ酒を聖なるものとしていただきなさいね、このように言われているんです。ですからパウロはですね、マタイの福音書が編集される前に第1人との手紙書いてですから、マタイの福音書が編集されるときに、きっと彼は後の人々が勘違いするだろうな、パンが体、イエス様の体、ブドウ酒がイエス様の血、すなわちブドウ酒をたくさん飲んだら神の命に預かれ、そして祈った聖なるのパンを食べれば食べるほどイエス様の力強くなれると勘違いするだろうなと、勘違いするだろうなということを懸念して、先にマタイの福音書が作られるはるか前にあるコリントの書でこのことをここに書いておりますね。ですから私たちはですね、聖なるパンとブドウ酒はこれは聖なるものでありますけども、でもイエス様に変わるものでなく神の命に変わるものでないということをですね、私たちはいつも覚えてなければならないですね。でさらにですね、イエス様は聖なるパンとブドウ酒のところに、この血はあなた方のために流す血だというふうに特に強調していらっしゃるんです。マタイのですね、26章の27と28を見ますと、ちょっと待ってください。27と28。また杯を取り感謝を捧げるのち、こうしてから言うお与えなんだ。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人たちに流されるものです。もちろんパンも聖なるものですよ。聖なるパンも大事なものですよ。記念すべきものですよ。でも皆さんはその中でも特にこの血は契約の血だと言って、しっかりと私たちに印象づけるようにこの日おっしゃったんですね。神との契約の血、契約の血、すなわち契約の印、血は契約の印だと言っている。神様と私たち人類が結ぶ十字架の流されたイエスの血は新しい契約の血だとこのように言っている。なぜ血にこだわるかと言いますとですね、そうですね、すぐにヘブル人の手紙の17章で言えるならば、あとに言います。血は聖書の中では、レビ人の手紙の17章で言う。なぜなら肉の命は血の中にあるからです。私はあなた方の命を祭壇の上に贖うために、これをあなた方に与えた命として贖えるというのは血である。旧約聖書の時代に私たちに、イスラエルの人ですね、イスラエルの人々の、罪を贖うために捧げ物をしましたよね。捧げ物をしました。でその神様の前に自分自身の罪をあがらうために捧げ物を持って、そしてその罪を許してもらうという神様が定めた律法の中に旧約の聖書の人たちは住んでいるんですね。そしてこのレビの17章にあるように、命をあがる者には命でなければ命をあがることです。あの聖書の中にですね、ヘブル人の手紙の中でありましたけれども、毎年イスラエルの民は自分の罪をあがなうために動物の血を流し続けた。毎年毎年一年の総習いとしてその罪をあがなうために大祭司が、この生贄の血を持って聖女から死聖女、神様の臨在のあるところに行って、そこに血を注いで民のためにお祈りをして贖い許しをいただいていた。でも毎年捧げる動物の血によっては人々の外側は清めても内なるものは清められない。内が清まらないから毎年同じ罪を犯してしまう。ただイエス・キリストの命の血を持ってでなければ私たちの内にある命を全く贖うことはできなかったんです。 ですから誰かがですね、私たちの命をあがなわるために罪を犯したことはない、全く罪を犯していない広い生贄の人間の命を持った人が生贄として捧げられなければ、信じる者は誰も救われなかった。だからイエス・キリストは罪なき人であり、もちろん罪なき人ですよね。つまり神だから、神ご自身だから罪がないんです。人間がいくらあがないの生贄になっても、人間は罪人なんです。アダムの子孫は罪人なんです。でもイエス・キリストは、聖霊によって聖女マリアから生まれた聖なる神ご自身でいらっしゃいます。だからイエス様ご自身が生贄になっています。イエス様の命を持って、命の血を持って、清い血を持って信じる私たちは救われるんですね。イエス様はだからここで、血を持ってこの血を飲みなさい、これがあなた方が贖われるために流す私の血です。そして私が十字架で死ぬこと、血を流すことはあなた方の、命をあがない、すべての罪からあがなわれる素晴らしい契約の流された血なんですよと、イエス様はここへ強調していらっしゃいます、ね。そしてもう一つですね、先ほど見事間に合いましたように、これはあなた方のために流す新しい契約の血だとおっしゃいました。で、神様と私たち人類が、人間が契約を結ぶときに必ず血が流れました。例えば、創世記の15章の9節というのがあります。創世記の15章の9節と9節から18節を見ましょう。創世記の15章の9節から18節、創世記の15章の9節から18節、創世記15章の9節から18節、アブラハムが契約を結びました。神様と契約を結びました。15章9節、すると彼に仰せられた、私のところに2、3歳のお牛と3歳の親父と3歳のお羊と山鳩とそのひなを持ってきました。彼はそれら全部を持ってきて、それらは真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かない。猛禽がその下の上に降り立ったので、アブラムはそれを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラハムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラハムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの孫は自分たちのものでない国で被疑者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられ、しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その時彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平和のうちにあなたの持つ先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られる。で、ちょっと言いますけどね、17節が非常に大事です。さて、日は沈み、暗闇になったとき、その時、煙の立つかまどと燃えている松明がその切り裂かれたものの間を通り過ぎ、その位置はアブラムと契約を結んで、仰せられた。私はあなたの孫にこの地を与える。これ、神様とアブラムが契約を結んだ時の天幕なんですね。で、その時に動物の生贄を真っ二つに切って血が流れました。その間を神が通られた。要するに、アブラムと神様が契約を結ぶときに動物の血が流れ、そしてその間を神がそこを通られて、これを認めた、あなたと契約を結んだと、神はその間を通られて、神ご自身がその契約の保証人としてその真ん中を通る。神ご自身がその間を通って契約の保証人と通ったということは、この契約を、ね、 実現できるように神ご自身が責任を持ってその保証人の人なんで、その役割を取られます。これが、一つ大事なところです。例えばイエス・キリストが十字架で死なれた時に、イエス様ご自身が生贄の血を流し、その中をその中にいらっしゃった、その中を通られた、同じこと、その中にいらっしゃった。イエス・キリストが保証人なんです。私たちが十字架を信じて、イエス様の十字架を信じて、救いの中に入って永遠の命を持って天国に入れるということが、私たちができるかできないか関係なく、ね、できない私たちを、ね、絶対保証して、私は天にこれらを信じる者をみんな連れていくということで、イエス様がその中を通られた。アブラハムに対しても神が、ね、あなたを祝福する、あなたは今後失敗するかもしれない、そんなことをしようが、それは分からない。でも失敗しようが私はそのことを必ず実現するという人、私は保証人となろう、神が保証人となろうとかって、その死の間を通られる保証人となる。だから私たちが救われているというのは神が保証した救いなの。私たちができるかできないか関係ない。イエス・キリストが十字架の真ん中で血を流して、そこで保証人で私が保証する、あなたが救われるために私は保証人となって、それが実現するように最後の最後まであなたを見捨てずに天の御国に連れていくよというのが、この十字架の上に中にいらっしゃったイエス様が保証された。でもう一つなので、血を流された契約の時です。それは、出エジプト記の24章の18、これはモーセの10回を通して、モーセを介して神とエジプトのイスラエルの神が契約を結ぶ。それを通して、そこでモーセはその地を取って神に注ぎ注っていった身を、これはこれら全ての言葉に関して主はあなた方と結ぶ契約の地でした。この時も血が流れているんですね、契約の地を。でもちろん、イスラエルには300万人か、もう分かる、ものすごい大きな、300万人の人だけ、ここに神様とですね、モーセを仲介して、神とイスラエルの未来、契約を結んで、契約を結んで、その時に、この地は、振りかけられた。神に振りかけられた。動物が2つに分けられて、その血を振りかけた。で、この違いはですね、神はその契約の真ん中を通らなかったんです。契約の中を、神はこの契約を保証人ではやらなかった。つまり、モーセを介して与えられた、10回を通して与えられた神と、神の契約はですね、お互い、履行しなければならないという義務があった。だから神は立法を与えて、これに従うならば、あなたを神の民となり、私はあなたを守り、修正、あなたを祝福しよう。でも、あなた方が守らなければ、立法を守らなければ、私はあなた方を裁く神となるよという、そういう契約です。地の契約を結ばれたけども、こちらの契約はですね、お互いに、神は実行しなければ夫婦に預かれない。でもアブラハムが結んだ神との契約は、神はアブラハムの信仰を見て、あなたを義として私は認めたと神が保証した。十字架にあるイエス・キリストの十字架の血のあがないの契約も、イエス・キリストが誰でもどんな人でも信じるならば、私はこの約束を実現しよう、私は保証人だ、信じるならば私は保証人となって、あなたを必ず全部御国に連れていくという、イエス・キリストが保証された契約。だからですね、私たちはこの聖山の地、ブドウ酒を飲みますけども、これは私があなた方のために流す私の血であるという、このことをですね、私たちは本当に感謝して理解していただかなければならないんです。ですからパウロは、ね、大教人のところ11章の23節のところでありましたけれども、ビタラの思いとか変な思いをして、ふさわしくないものはこの聖山のパンとブドウにあるだけはいけないというんです。それは、ね、昨日ちょっと失敗したとかね、昨日神様の前祈りがちょっと足りなかったとかね、 日々の生活でちょっと震えとってた多かったが、そういう問題じゃない。ふさわしくないもので食べたら飲んではいけないというのは、この主の名だたる弟子がいかに私たちにとっては大きな恵みであり、神はその名だたる弟子に対して大きな責任を負っていらっしゃるかということを知って、ふさわしい気持ちを持って、信仰の気持ちを持ってこれをいただかなければならないというのがパウロは私たちに言っていることなんですね。今日もですね、ちょっとこれを準備するときに、あ、そうか、いけにえの間を神が通らない、その生贄の死の中をイエス様はその中に、ね、ちゃんとご自分の保証人としてそこにご臨在していらっしゃった。これは大きな神が私たちの救いを保証していらっしゃる。私たちが怠惰であろうが、何ができようが、祈りがダメであろうが、神の御言葉、日本にも本当にあんまり従えてなかったとしても、ただ神を信じる信仰によって私たちは神様を保証人として私たちは救いの中に入れられているこのことでして、お天気はですね、発生しなければならないというふうに、今日ですね、思っておりますね。そして最後ですね、最後まで言ってしまいますね。第一コリントの最後に9章の24節です。次ですね。ですからあなた方はこのパンを食べ、その杯を飲むたびに、主はこれまで主の死を告げ知らせるんです。私たちは福音者というのはイエス様の十字架の死を私たちは直視しなければならないんです、ね。まあ、他の宗教から言いますとですね、キリスト教の何ですか、キリスト教の創始者で、創始者、キリスト教の創始者で言ってもいいですよね。創始者は十字架の上で死なれて死んでしまった、ね、指導者ないのがキリスト教では目に見える指導者ないというのは私たちはよく言われますよね。でも私たちはイエス様の十字架の死を見るときに、死はですね、イエス様を飲み込まなかった。イエス様が死を飲み込んでしまった。死を超越して復活して、そして死を飲み込んで、イエス様は今も永遠の主としてですね、目に見えませんけども、全人類、全世界の人々に同時に働きかけるような、働くことができる全能なる力を持って今も生きていらっしゃるんです。私たちはイエス様の死をですね、直視しなければなりません。イエス様の体に裂かれたその肉体を見て、ああ、あの傷のために私は癒され、あの傷のために私の呪いは取り除かれ、身代わりとしてイエス様は取り除いてください。そして最後には血を流して、私のために今もその救いを、保証して私たちを守って支えていらっしゃるんだ。このことをですね、私たちは、直視しなければならない。パウロはこのように言いました。主の死を告げ知らせる。イエス様が私たちのために、人類のために死なれたんだということを、私たちの声を大にして、私たちはですね、述べ伝え、聖堂のパンとご同士をいただいていかなければならない。今日ですね、聖堂のパンの動詞も時間が来ましたので、聖堂のパンの動詞をいただきますが、今日はですね、血の契約、契約の血が流され、そしてその血の契約の保証人は神、イエス・キリストであったということです。しっかり言ってくれて、聖堂のパンの動詞をいただきました。よろしくお願いします。愛する神のお父様、あなたの恵みの中に私たち一人一人が導かれ、その中に留められていることを感じています。それで私たちが救われたのは、私たちの行いでなく、私たちの善行や私たちの良い、心ではなく、神様の一方的な憐れみと恵みによって私たちは救われたと教えていただいて感謝します。それで私たちとイエス様が、神様が私たちとイエス・キリストの十字架の血を持って契約を結んでくださり、その契約は永遠に、破棄されることのない神様の保証の中にあった永遠の契約であったことを感謝します。天のお父様、今日聖なるのパンとパンとご用意いただきますが、このところで、イエス様の十字架の死、これを本当に感謝していただくことができるように主を祈ります。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。